伊万里第646号2007年12月号です。錦絵のように紅葉して野山を秋色に染めていた木々もすっかり葉を落とし初冬の佇まいになりました。12月の声を聞いたら急に冷え込み、なんとなく気ぜわしくなりました。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は伊万里駅通りを彩るイルミネーションの写真です。このイルミネーションは県内最大級だそうです。道路の両側の街路樹に無数の青い電球が灯され、周りを明るく照らし出し輝かせています。来年1月14日まで点灯されます。今月の主な内容、特集見えてきた西九州自動車道の姿、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、片岡茂雄犬塚行文学館となっています。
特集見えてきた西九州自動車道の姿、夢がいよいよ現実に。西九州自動車道は福岡市を起点として唐津市、伊万里市、松浦市、佐世保市を経由して武雄市に至る延長約150キロの自動車専用道路で、九州西北部の地域経済の活性化、高速定時制の確保に大きく寄与するもので、国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所により事業が進められています。西九州自動車道ができると伊万里から福岡など各都市への所要時間が大きく短縮され、産業、物流、防災、観光など伊万里市の発展に大きく寄与します。今国道204号を利用すると佐世保から松浦まで約80分、松浦から伊万里まで約40分、国道202号線だと佐世保から伊万里まで約60分。これが西九州自動車道を利用すると佐世保から松浦まで約20分、松浦から伊万里まで約10分になります。国道202号で伊万里から唐津まで約40分、唐津から福岡まで約110分。これが西九州自動車道を利用すると伊万里から唐津まで約20分、唐津から福岡まで約40分、つまり伊万里から福岡まで今約2時間半かかっているのが約1時間にぐんと短縮されます。産業、流通のスピードアップ、伊万里牛や伊万里梨など地域ブランドを高鮮度で福岡全国へ搬送できます。物流、県外への輸送時間が短縮しコスト削減や効率化につながります。防災、防災機能、安全性が向上、災害時の国道202号、204号の代わりの道路として機能するため安全で安心な暮らしができます。観光、観光をもっと身近に、他県から日用の里、大河内山など伊万里の観光地に早くスムーズに来ることができ、集客力がアップします。西九州自動車道が伊万里を通る区間は3区間あります。唐津伊万里道路は唐津市から南畑町ふまねきまで約 18.1 キロ、うち市内 7.5 キロ。伊万里道路はふまねきから東山城町長浜まで約 6.6 キロ。伊万里松浦道路は長浜から長崎県松浦市久町まで約 17.2 キロ、うち市内 10.1 キロ。以上市内合計 24.2 キロです。ここで道路事業の流れを説明します。1段階、環境影響評価。2段階、事業の概略説明。3段階、測量・地質調査。4段階、設計協議。5段階、用地測量と物件調査。6段階、 幼稚競技。7段階調印と登記手続き、8段階工事説明、9段階工事、10段階工事の完成。西九州自動車道伊万里市区間の進捗状況、各地で着々と進められており、整備が本格化しています。文中のインターチェンジはすべて仮の名称です。唐津伊万里道路は大きく分けて現在3地区で事業が進められています。十橋、谷口、ふるさと地区は9月末に谷口インターチェンジの設計協議が完了、12月までに復興を設置し、その後用地調査に着手される予定。4段階大曲、高瀬、井出の原屋敷地区は17年度から用地買収が行われており、調印と登記手続きを実施中です。7段階ふまねき地区は用地調査中で、来年1月以降に用地説明会の開催が予定されています。5段階伊万里道路は今年3月4日京成中学校で測量着手を記念して事業着手式が行われ、校内の敷地に記念の基準点が設置されました。この路線は11月までに6地区で測量立ち入り説明会が開催され、現在路線測量と地質調査が行われています。3段階伊万里松浦道路は伊万里西インターチェンジから山城インターチェンジ間で8月に3地区で測量立ち入り説明会が開催され、現在路線測量が行われています。また山城インターチェンジから県境間では11月に3地区で用地説明会が開催され、現在用地買収に着手されています。3段階と5段階西九州自動車道沿線市長サミット in 唐津が10月27日唐津市鎮西町の名古屋城博物館ホールで開かれました。これは福岡、佐賀、長崎の3県と福岡市で構成される西九州自動車道建設促進規制会の主催で行われたもので、塚部市長をはじめ5人の市長などが出席、国土交通省九州整備局鈴木局長やテレビキャスターの山本佳代さんによる講演に続き、市長たちによるパネルディスカッションが行われ、活発な意見が出されました。塚部市長は西九州自動車道を生かした3つのまちづくりについて述べました。1つ目は安全安心な暮らしのまちづくり。昨年の9月の集中豪雨により馬根木地区で地滑りが発生し、災害から1年以上経った現在も国道202号は仮設道路を通っている状況です。安全安心な暮らしの実現のために、西九州自動車道は今の国道202号のバイパスとしての機能が期待できます。2つ目は活発な産業のまちづくり。伊万里港はコンテナ取扱量が博多港、北九州港に次いで九州3位で物流の拠点となっています。将来、伊万里港が博多港を保管する港となるためや、企業誘致、観光振興などのためにも、福岡空港から伊万里まで1時間というのが一つの目安と考えています。3つ目は、少子高齢化に歯止めをかけるまちづくり。今は情報化時代で、田舎にいても情報を取り遅れることはありません。福岡まで1時間という環境が整えば、伊万里で子供を産み、育て、暮らしていく人が増えると期待できます。このようなまちづくりを進めるためにも、早期完成が必要不可欠と訴えました。最後に塚部市長が、西九州自動車道の1日も早い完成と、道路特定財源の堅持を求めたサミット宣言文を読み上げ採択され、地方の声として力強く発信しました。特集最後に、市国道公安対策課副課長副島康則さんに伺います。これまで高速交通体系から遅れていた伊万里市も、 いよいよ西九州自動車道が現実のものとなっています。伊万里市は港を中心に発展してきた歴史を感じさせる町です。今後は地域観光流や物流などに効果がある西九州自動車道を有効に活用した地域づくりが重要だと思います。関係沿線の皆様方には測量立ち入りや設計協議の説明会などで何度も訪問させていただいておりますが、市ではこれからも西九州自動車道の早期完成に向けて誠心誠意頑張りますので、ご協力いただきますようお願いします。以上、副島さんでした。西九州自動車道に関する問い合わせ先、国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所調査第2課、電話 0952-32-1151、 伊万里市役所国道公安対策課、電話 23-2466。
インフォメーション伊万里。表に飛び出した窓口サービスが12月からスタート。住民票や所得証明書などの無料宅配が始まりました。これは高齢や心身に障害があるなど、一人で市役所へ出向くことが困難で、かつ家族などによる申請も難しい人のご自宅へ職員が出向いて窓口事務を行う新たな市民福祉サービスです。料金は市役所の窓口と同じ手数料のみで、宅配に伴う費用は必要ありません。利用できる人は、外出や家族による申請が難しく、世帯全員が65歳以上の人、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた人、介護保険の要支援、要介護認定で、同居者が主に介護をしている人、生後5ヶ月未満の乳児がいる人です。利用方法は、例えば住民票が必要な場合には、電話で市役所市民課へ連絡いただくと、依頼の住民票を持った担当職員がご自宅にお伺いします。職員が到着したら、申請書に必要事項を記入いただき、住民票の交付となります。ただし、住民票は1通あたり300円の手数料が必要です。なお、本人確認のため、保険証や運転免許証などをご用意ください。宅配時間は、市役所開帳日の午前中に連絡すると、原則として当日の3時から5時までに届けます。宅配時間は連絡時に打ち合わせします。なお、連絡が午後の場合には、翌日の3時から5時までになります。宅配範囲は、市内に限り住所地で交付します。宅配できる証明書や手続き、住民票等本、小本、1通300円、印鑑登録証明書、1通300円、母子健康手帳は、市民課、電話 23-2143。 介護保険の要介護認定手続き、介護保険被保険者証再発行、国民健康保険被保険者証再発行、国民健康保険高齢受給者証再発行、老人医療受給者証再発行は長寿社会課、電話 23-2153。 身体障害者手帳、療育手帳、福祉タクシー助成券、重度心身障害者医療費の受給資格更新、補装具交付は福祉課、電話 23-2156。 所得証明書、1通300円、課税証明書、1通300円、固定資産評価証明書、1物件300円、納税証明書、1通300円、税務課、 電話 23-2146。 以上、詳しくは担当課までお尋ねください。年末年始のお休みをお知らせします。市役所の一般業務は12月29日から1月3日まで休業します。ただし、出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出は休み中でも当直室で受け付けます。主な施設・業務の休業日、市民図書館12月28日から1月3日、市民センター・市民会館・国見台運動公園は12月29日から1月3日、ゴミの収集1月1日から1月3日。この期間中は集積所へゴミを出さないでください。環境センターは毎年12月29日から31日までは大変混雑します。早めの搬入をお願いします。受付時間8時半から4時まで、ただし正午から1時までを除きます。家庭ごみの手数料は100キロまで250円、50キロマスごとに125円加算されます。小銭の用意をお願いします。環境センターにごみの持ち込みができない日は1月1日から3日、なお6日はセンターの設備点検のため閉所します。問い合わせ先は生活環境課、電話23-2145。死尿の汲み取り12月29日から1月3日、野犬の捕獲12月21日から1月6日、犬の引き取り12月27日から1月6日、猫の引き取り12月26日から1月6日。通常の犬猫の引き取り業務については伊万里保健福祉事務所、電話23-2101までお尋ねください。鶴の越冬大作戦がスタートしました。鶴飛来のシーズンを前に11月9日長崎野生生物環境研究所鴨川誠所長、日本野鳥の会自然保護室小南幸弘室長、そして伊万里鶴の会などの指導で県の愛鳥モデル校の東山城小学校5年生の児童47人が総合学習の一環として実物大のマナズルとナベズルの2家族計6体のデコイ模型の設置に参加しました。児童たちは鶴がいっぱい来ますようにと願いを込め、周囲にクズ米などの餌をまき、鶴の飛来と越冬の環境を整えました。また近くには11月2日から滞在するマナズルの成長2羽の姿があり、児童たちは歓声を上げながら望遠鏡で観察しました。なお長浜干拓は来年2月29日まで立ち入りが禁止されていますので、皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2159。
インフォメーション伊万里を続けます。市民病院はより高度な医療サービスができるよう最新の64列マルチスライス CT 装置を導入しました。この CT は寝た状態で体から得られた情報をコンピューターで処理し、3次元画像を映し出して心臓、冠動脈、頭部腹部などの疾患の発見や病変検出に有効です。また一度に広範囲の検査が可能になり、検査時間もこれまでの CT と比べて短縮されています。その他の部位のがんの診断としても力を発揮します。市民病院内科長松永和夫医師は、心臓 CT 検査の特徴とメリットは まず短時間で終了することが挙げられます。検査前後1時間ずつの脈拍チェックが必要ですが、実際の検査は15秒程度で終了します。また冠動脈の情報が豊富で、急性心筋梗塞の原因となる血管内のコレステロールの沈着を鮮明に抽出します。ただし不整脈がある人、腎機能障害のある人、造影剤アレルギーのある人は検査ができないことがありますと話されました。問い合わせ先、市民病院電話 23-4121。 あなたも広報いまりの紙面作りに参加しませんか？紙面リポーターを大募集。応募資格18歳以上の市民、募集人員1人または1組、期限28日。問い合わせ先は伊万里市役所情報広報課広報係、電話 23-4313。 秋野叙勲褒章危険業務従事者叙勲がこのほど発表されました。叙勲旭日商工省大河内町元伊万里市議会議員原和夫さん、褒章王子褒章大川町現伊万里信用金庫理事長中山武重さん、蘭寿褒章二里町現保護司大谷航海さん、二里町現二里町防犯協会副会長清水聡さん、危険業務従事者叙勲瑞宝炭鉱省立花町元伊万里市消防司令長松尾俊文さん、大坪町元伊万里市消防司令長三田勝人さん。以上です。受賞おめでとうございます。11月6日伊万里市教育委員会表彰が伊万里市役所でありました。学校教育や社会教育、文化、スポーツの分野において伊万里市の教育の振興、発展に貢献した人に対して市教育委員会が毎年行っているものです。畑津公民館が文部科学省の平成19年度優良公民館に選ばれ、10月22日小杉道久畑津公民館長に文部科学大臣から表彰状が授与されました。全国の公民館のうち、特に事業内容、方法などに工夫を凝らし、地域住民の学習活動に大きく貢献している優良公民館を表彰しています。今回は全国で56館、県内は2館の公民館が選ばれ表彰されました。秋の火災予防運動初日の11月9日少年消防防火初動大会防火ポスターコンクールの表彰式が市消防本部でありました。これでインフォメーション伊万里を終わります。
教育と文化。伊万里市教育委員会では、来春小学校に入学する子どもに学校生活で必要な基本的な習慣を身につけてもらうための保護者向けパンフレット、もうすぐ1年生を作成しました。先に行われた就学時健康診断や入学説明会などで、入学予定の612人の保護者に配布し、啓発を行っています。急激な環境の変化に戸惑い、学校生活に慣れるのに時間のかかる子どももいます。幼稚園、保育園からスムーズに学校生活に入れるよう、家族みんなでよく読んで、返事、片付け、衣服の着脱など基本的な生活習慣を入学までに身につけてください。テレビ消し、早寝早起き、朝ごはんの取り組みと合わせて、健康で楽しい学校生活が送れるようにしましょう。美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをスローガンに、 第41回目となる伊万里市子ども話し方大会が11月3日久野川公民館で開かれました。各町の子ども会を代表して小学生16人中学生14人が参加、家族や友人、クラブ活動など身近でバラエティに富んだテーマをそれぞれ自分の言葉で力強く発表しました。小学生の部最優秀賞、朝ごはんってすごい、伊万里小6年古川愛理さん。優秀賞、海と山と人と、久野川小6年丸田博さん。中学生の部最優秀賞、自然が輝く町伊万里、国見中3年河内かな子さん。優秀賞、テニスそして人との出会い、国見中3年古賀亮太さんでした。男女共同参画都市宣言から間もなく7年が経とうとしています。男だから、女だから、男のくせに、女のくせにという社会の意識がその人の可能性を閉ざしてしまうとしたら大変悲しいことだと思いませんか。それぞれの特性を認め合い支え合う社会になっていけたらいいですね。家庭、学校、社会の中での風景が変わってきています。スーパーに行くと夫婦連れとともに男性が一人で買い物をしている姿がよく見られるようになりました。地域パトロールや子ども見守り隊など老若男女問わず地域の連携が活発になっている様子も伺えます。男女の在り方に関する国の意識調査を見てみると、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるという考え方に対し、昭和54年では 20% だった反対の声が平成19年には 50% を超えました。しかし実際の家庭の役割分担を見ると、家事のほとんどはまだ女性が担っている実情があります。特に佐賀県の男性の家事関連時間は昨年の社会生活基本調査で1日平均33分と全国46位にあり、県では今あの手この手で男性の家事参画を推進しています。家事、育児、介護など家族で協力し合い積極的に取り組みましょう。前向きな家族の姿は子どもたちにも良い影響を与えるでしょう。教育現場でも幼児期からそれぞれの特性を生かす教育が進められています。出欠の点呼など、教育現場の名簿は女と男に分かれ、理由もなく男が先になる傾向がありました。男女の区別が必要ない場合には五十音順や生年月日順などの名簿の利用が進んでいます。もちろん発育測定の場などでは男女別といった上手な使い分けがなされています。子どもの心に知らず知らずのうちに差別の種をまかないことが大切です。お互いを認め合いながら自分らしく生きていける社会を目指して、身近なところからあなたにできること、私にできることを見つけてみませんか。郷土の文化財、伊万里市の文化財その33、中林五畜墨跡盛大文明。中林五畜、1827年生まれ、1913年没は小城市小城町の出身で、明治時代の三筆に数えられます。書生、書の聖とも称され、近代書道の革新に先鞭をつけました。明治41年82歳頃は小城市三日月町に暮らし、伊万里地方にも長く滞在しています。この墨跡はその頃に書かれたと思われます。盛大文明とは、明治天皇の御代、日本が富国強兵政策によって 急速に近代化を遂げ、日露戦争の勝利を機に文明国としての名声が世界へ広まった、その世相を反映したものです。額装され縦 81.4センチ、横 288センチです。憲法に金銀な天書体で右から書き連ね、右側には御畜新書総計総会の官房院があり、左側には楽観と中林竜慶、あざな、スタッツの名印があります。当初は高前町にあった佐賀県西松浦郡役所に飾られ、現在は伊万里市議会玄関に飾られています。美術的価値が高く、また近代書道史上でも貴重なので、昭和48年伊万里市重要文化財に指定されました。みんなの広場です。10月19日伊万里秋祭りのプレイベントとして、市民会館で堀内孝雄さんのコンサートがありました。堀内さんはお得意のサンキューを連発しながら熱唱しました。同じ日、今年度2回目の市長と語ろう夢未来塾が立花公民館でありました。今回は来年1月に行われる成人式の実行委員会のメンバーが、市の活性化の方策や若者の働く場の確保など、郷土伊万里への熱い思いを市長と共に語り合いました。10月22日、松浦町桃の川の諏訪神社に伝わる珍しい祭り、しめ縄切りが六路峠でありました。昨年9月16日に起きた台風13号に伴う水害と、その対策などを再認識し、今後の地域の防災対策を考える9.16 水害座談会 in 南畑が、10月28日、南畑町鼓の住吉神社で開かれました。これは、国土交通省武雄河川事務所の主催によるもので、安政4年の水害の痕跡などが板壁に残っている住吉神社内に御座を敷き、塚部市長など行政関係者と地域の住民代表がパネリストとなって、多くの一般参加者とともに活発に意見交換を行いました。10月30日伊万里ロマン大学の第3回講座が市民会館で開催され、スポーツジャーナリストの増田明美さんが、自分という人生の長距離ランナーとしてと題し講演しました。10月25日と11月3日に、築200年を超える立花町の前岳住宅がこの秋一般公開され、お月見コンサートと陶磁器展が開かれました。また同じ11月3日に、市内23保育園の園長寺と立花と山城老人クラブが参加した心ふれあい歌フェスタ2007が市民会館でありました。園児たちは数園合同で歌や振り付け、手話ソングも披露、ホールいっぱいに響く元気な歌声に、超満員の会場からは大きな拍手が送られました。11月4日、やってみうだ2007 in 大川町が大川運動広場で開催されました。体育館では恒例となった第5回佐賀県玉入れ選手権が行われ、市内外の36チームが参加して熱戦を展開しました。11月8日、全国の卓越した技能者を表彰する現代の名工に選ばれた大坪町の木製建具製造工松尾克美さんが市役所を訪れ、塚部市長に受賞を報告しました。みんなの広場でした。
ほがらかページです。 日本一健康長寿の元気な街づくりを目指し、生き生き健康づくりフェスタが10月28日、伊万里公民館などで開催されました。爽やか伊万里健康づくり大学の開校式が行われ、受講生など約160人が健康づくりと運動についてと題した記念講演などを受講しました。また、親子で楽しめる多彩な催しが市民センターで行われ、たくさんの親子連れなどでにぎわいました。恒例の赤ちゃんハイハイよちよち大会は、元気な赤ちゃんたちでいっぱい、途中で泣き出す子もいましたが、みんな一生懸命にゴールしました。大相撲九州場所を前に、東関部屋の人気力士の高見盛り関など一行18人が、お年寄りや児童たちとの交流を深めました。11月6日、朝鮮園では、お年寄りから力士たちへ、冬の稽古は回しだけで寒くないですか？年に何回親と会いますか？などと質問。高見盛り関は、結婚の予定はありますか？と質問があると、照れながら、今は相撲のことで一生懸命ですと答え、会場を沸かせていました。翌7日、国見台相撲場で恒例の朝稽古を終えた力士たちは、午後から黒川小学校と山城東小学校を訪問。山城東小学校では、児童たちが出場した市少年相撲大会のビデオを鑑賞。取り組みごとに力士から腰を低くして、立ち合いはもっと踏み込んでなどと、アドバイスを受けました。私の町の町民憲章、今回は南畑町です。南畑町民憲章、私たちは明るく挨拶を交わします。私たちは伝統や地域行事を大事に受け継ぎ、心豊かな町づくりに努めます。私たちは環境美化に努め、豊かな自然を大切にします。私たちは子どもたちを温かく見守り、心も体も健やかに育てます。私たちは思いやり、助け合いの共同参画の精神で、町の活性化に努めます。私たちは趣味やスポーツに親しみ、健康で明るい家庭を作ります。公民館愛称、伝統と未来をつなぐ町、南畑。町の花は梨の花、町の木は菓子。我が家のアルバム、東山城町長浜の田中智弘さん、三重さんの長男、春人くん5歳7ヶ月です。僕はブロック遊びや弟の翔太と激レンジャーごっこをするのが大好き。翔太とは喧嘩もするけど仲良しだよ。妹の優香はまだ小さいから優しく遊んであげるんだ。スイミングとエレクトーンの習い事も始めたよ。今はリスの子守歌を練習中です。お母さんから一言。ハルトの元気さと優しい心が大好きだよ。いつまでも弟や妹と一緒に仲良くのびのび育ってね。僕はお兄ちゃんなんだと自覚したような満面の笑みの春人くんの写真です。微笑みさん、畑津町井王の古川美咲さん、18歳です。今年の4月から伊万里信用金庫、黒川支店に勤めています。仕事を覚えることがいっぱいあって大変ですが、たくさんのお客様と出会えて楽しいです。好きなスポーツはすることよりも見ることの方が好きですね。シーズンでいろんなスポーツを見て応援しています。休日の過ごし方は同級生などとドライブに出かけたりしています。今後やってみたいことは景色のきれいなフランスへ旅行したいですね。制服姿で少しはにかんだようなかわいい笑顔の美咲さんです。スポーツです。 11月4日、伊万里ベースボールフェスタ in 国見台が、国見台野球場で開かれました。これは、少年野球、中学野球、高校野球大会の決勝戦を同日に開催し、地区のレベルアップと野球少年の熱い戦いを市民に観戦してもらおうと、昨年から開催されています。優勝は、立花少年野球、山城中学校、慶徳高校でした。11月6日、県中学校駅伝大会が、白石町福富マイランド公園コースで開かれました。1秒差で惜しくも伊万里中学校男子は準優勝でした。第38回伊万里市民バレーボール大会が11月11日、国見台体育館と山城中学校体育館で開かれました。大会には男子6チーム、女子11チームが出場しました。第2回夢岬クロスカントリー大会が10月28日、黒川町の伊万里夢岬公園を会場に開かれました。市内外の小学4年生から中学3年生までの162人が出場し、小学生と中学生女子が2キロ、中学生男子が3キロのコースで健脚を競いました。第60回県民体育大会が10月20日と21日、唐津市東松浦郡玄海町を主な会場に開催されました。伊万里市は総合成績で7位でした。12月の市民スポーツ、8日土曜、伊勢地区中学生バスケットボール新人大会、8時30分から国見台体育館、16日日曜、市内バドミントン混合ダブルス選手権大会、9時から国見台体育館、市卓球選手権大会、9時から聖霊中学校体育館でそれぞれ開催されます。町民スポーツ、9日日曜、波多津町内一周子ども駅伝大会、8時30分から、波多津町子ども会親子卓球大会、8時30分から波多津体育館、山城町子ども会連合会駅伝大会、1時から、1月1日火曜、牧島地区新春アルコー走ろう会、8時から、大川地町新春走ろう会、8時から、東山城町新春走ろうアルコー会、8時50分から、それぞれ開催されます。
変わって、暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。石綿健康管理手帳の交付要件が10月1日から緩和されました。対象者として追加されたのは、石綿などの清掃作業や、貼り付け除去などの作業、および解体などの作業に1年以上従事していた人、あるいはそれ以外で石綿などを取り扱う作業に10年以上従事していた人です。詳しくは、伊万里労働基準監督署、電話 23-4155 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終園前の乳幼児とその保護者のつくしんぼランドは、11日と18日火曜、10時から正午まで。場所は市民図書館ホール。12月生まれの乳幼児とその保護者の誕生会は、25日火曜、11時から11時45分まで。場所は子育て支援センター。12月は合わせてクリスマス会も行われます。以上は申し込みが必要です。親子遊びの広場、ワクワク広場は、1歳3ヶ月まではベビーコース、それ以上は3つのコースがあります。いずれも利用時間は10時から3時まで。お弁当持参でお越しください。29日から 31日の年末休日保育の予約受付は26日まで、早めに予約してください。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。電話でも来所でもお気軽にご利用ください。問い合わせ先は子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 国の教育ローンが利用できます。対象は高校、短大、大学、専修学校などに入学在学する人の保護者で、世帯の年間収入が給与所得者については990万円以内、事業所得者は770万円以内となっています。有志学、学生、生徒1人につき200万円以内、返済期間10年以内、交通維持家庭または母子家庭の人は1年の延長が可能です。利率は19年5月10日現在年 2.5% です。詳しくは国民生活金融高校佐賀支店、電話 0952-22-3341 へお尋ねください。20年版佐賀県民手帳を市役所別館の売店で販売しています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 省エネルギーで地球に優しいエコクッキングの講座を開催します。私たちの暮らしに欠かせない食事は、生産から買い物、調理、後片付けまで多くのエネルギーを使っています。地元産食材を使って実際に調理してみて、楽しく省エネしませんか？日時、来年1月26日、10時から2時まで。会場、市民センター調理室。対象、小学4年生以上。ただし、小学生は保護者同伴で参加してください。定員30人。応募者多数の場合は抽選です。参加料、材料費として500円。申し込み締め切り1月15日。申し込み先、生活環境課、電話 23-2144。 ニコニコクラブ講座後期を来年3月28日まで開催しています。内容、和紙作り月曜、水曜、金曜、野菜作り火曜、木曜、パッチワーク水曜。時間は10時から3時まで。会場、東山城町里ポリテクセンター敷地内、 NPO 法人ニコニコクラブ。参加費、和紙作り、野菜作りは1000円、パッチワークは1ヶ月につき1000円。申し込み先はニコニコクラブ事務局、電話 28-1353。 犬の苦情が寄せられています。犬と散歩をするときは必ずリードをつけ、周りの人に迷惑をかけないようにしましょう。また、他の人が嫌な思いをしないよう袋を持参して、散歩中の糞は必ず持ち帰りましょう。問い合わせ先、生活環境課、電話 23-2144。 佐賀県の最低賃金が改定されました。10月28日から時間額619円となりました。なお、生勤手当、解勤手当、通勤手当、家族手当および時間外手当は参入されません。問い合わせ先、佐賀労働局労働基準部賃金室、電話 0952-32-7179。架空請求はがきにご注意。突然、全く知らない業者や債権回収業者などを名乗る者から、身に覚えのない請求のはがき、または封書が届き、早急に連絡を。連絡がないときは、法的手続きや 職場に連絡をするなどと脅迫的な内容が記されています。ここで実際に送られてきた架空請求はがきの一例を紹介します。民事訴訟最終通告書。この度ご通知いたしましたのは、あなたの納付されていない消費料金について、契約会社、運営会社から民事訴訟として訴状の提出をされ、訴訟手続きが開始されていることをご通知いたします。このままご連絡なき場合、下に設けられた訴訟取り下げ最終期日を経て、特別送達による出廷命令が送付されます。なお、裁判後の措置として、裁判所による執行証書の交付のもと、給料差し押さえ、及び動産物、不動産の差し押さえを、裁判所執行官の立ち会いのもと、強制的に履行させていただきますので、ご了承ください。訴訟内容及び訴訟取り下げなどのご相談に関しましては、受付時間内にて受けたまわっておりますので、管理課職員までお問い合わせください。なお、書面での通達となりますので、プライバシー保護のため、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。以上をもちまして、最終通告とさせていただきます。このようなはがきが来たら、無視する、絶対に連絡しない、家族にも注意を呼びかける。詳しくは、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136 へお尋ねください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明など交付業務を行っています。12月は地球温暖化防止月間です。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。冬の室温は20度を目安に暖房しましょう。1日9時間暖房使用の場合、設定温度を21度から20度にすると、エアコンの場合、年間で電気 53.08kW の省エネ、ガスファンヒーターの場合、年間でガス 8.15立方メートルの省エネ、石油ファンヒーターの場合、年間で灯油 10.22リットルの省エネになります。問い合わせ先、生活環境課、電話 23-2144。募集です。カルチャー入門講座男の料理教室が来年1月21日から3月10日までの毎週月曜日、全8回あります。費用、受講料5000円、材料費8回分で6000円。申し込み期限1月11日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。ピノキオの家では、今年もミニ門松作りを行います。詳しくは、伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398 へお尋ねください。ふれあい文化祭の作品募集。応募資格、市内に居住または市外施設に入所中の伊万里市出身の方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方。応募締め切り、来年1月16日。出品点数、自作のもので1人3点以内。作品の種類、作文、詩、短歌、俳句など。展示期間、1月26日から28日まで。展示会場、市民センター文化ギャラリー。優秀作品は表彰し、応募者全員に参加賞があります。応募方法などの問い合わせ先、障害者生活支援センター、電話23-2909。 佐賀県環境に優しい県民運動推進会議では、省エネで地球に優しい生活を心がける地球環境家族を募集しています。省エネの方法を紹介した冊子などを市役所生活環境課および各庁公民館の窓口で配布していますので、家族みんなで取り組んでみませんか。取り組み結果を報告していただいたご家族には謝礼が贈られます。問い合わせ先、佐賀県環境に優しい県民運動推進会議事務局、電話0952-25-7079。伊万里市婦人防火クラブと消防本部では、住宅用火災警報器の普及促進を図るため防火シンボルキャラクターを募集します。応募締め切り来年2月1日。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 23-2118。 12月の行事、市民センター25日火曜、伊万里市教育研究大会、13時30分から。市民会館、23日日曜、伊万里商業高校ブラスバンド部第5回天気演奏会、14時から。市民図書館、クリスマスお話し会、15日土曜、14時30分から。お話しキャラバンの皆さんによるエプロンシアター、腹ペコ怪獣など。クリスマス親子上映会、21日金曜は18時から、25日火曜は14時30分から、ポーラーエクスプレス吹き替え版。12月の休館日、10日、17日、23日、24日、28日から31日となっています。12月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜。公証人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも予約制ですので、市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136 です。行政相談は第3水曜、人権相談は第1と第3火曜。消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜、ただし祝祭日は除きます。市役所1階市民ロビー前の面接室での社会保険相談は毎週金曜9時半から3時まで。市民ロビーでの健康相談は毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談は25日火曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。高配当が得られます。甘い投資話は要注意。銀行や郵便局など法律で認められている金融機関以外のものが、不特定多数の人から元本を保証して金品を集めることは出資法で禁止されています。被害に遭わないためには、うまい話はないと認識をしましょう。理解できない金融商品やサービスは手を出さない。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里が生んだ二大詩人、片岡茂雄さんと犬塚洋さんの直筆の書や詩集などを展示する片岡茂雄犬塚洋文学館が市民図書館に開設されました。二人の生き様や作品に触れる機会を作ろうと、常設コーナー設置委員会が寄付活動を行い、多くの市民からの寄付によって実現したものです。ここには片岡茂雄さん関連が約100点、 犬塚洋さん関連が約65点所蔵されています。片岡茂雄さんは大正4年伊万里町に生まれ、伊万里商業学校を卒業、医学博士、公共誌伊万里を作詞、大坪小学校など市内9つの学校の校歌を作詞されています。犬塚洋さんは大正13年旧満州生まれ、お父さんは瀬戸町旧牧島村、お母さんは松島町の出身、朝日新聞社に勤務、第4次南極隊に特派されました。伊万里讃歌全8章を作詞、平成11年死去されました。11月1日現在の人の動き、男2万8002人、女3万657人、合わせて5万8659人、前月より34人増えています。なお、世帯数は2万1415世帯で、前月より28世帯増えています。これで広報伊万里12月号を終わります。